的 CD 一和美香。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報の時間がやってまいりました。サンダ市では観光施設の充実、地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的に PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしてまいります。今日はサンダ市役所の広報交流政策官矢作さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします、
思わずこのクリスマスナンバーをお聞きになってなんかワクワクする、
いやなんかほっこり、今もとってもほっこりしちゃいました。
ただ年末もなんか近づくというのもちょっとありますけどね、
あっという間にちょっと気丈しくなって、ながらほっこりしながらみたいな。
そうですね、はい、でもこのワクワク感っていうのはいろんなエネルギー出てくるので、やっぱりイベントとか観光とかそこにはワクワクっていうのは話せないですね。
そうですね、やっぱりいろんなこう、サンダでいろんなイベントをご一緒させていただいてて、はい、参加する人も催してくださる人もみんながワクワクしてると自然になんかこう、はい、ワクワク感が満ち溢れて
元気も出てきますし、ね、
もう元気いっぱい出てきますね。
そうですよね、そんな企画を次々とされていらっしゃる、はい、さあ今日はどんなお話になりますか。
はい、ありがとうございます。ではこの時間何度かリスナーの方にもお届けしていた情報で、サンダ町博というのをお聞きいただいてたんですけれども、
は
いはいはい、いよいよ10月30日に始まって、はい、いよいよ11月28日までということで、はい、ちょっとこのサンダ町博の状況をご報告させていただこうかと思います。はい、もうおかげさまで、市民の方を中心に、はい、もう県内もそうですけれども、例えば近隣 の、うん、丹波笹山、まあ、県内の方もそうなんですけど、はい、大阪ですとかね、はい、堺だとか奈良だとか、そんな方たちも何か人のご縁で
嬉しいですね、
はい、集まってきていただいて、もう非常に皆さん楽しんでいただきました。今年は初めての取り組みで、スモールスタートと申し上げてた通りなんですけれども、まあそういう意味ではスモールスタートとはいえ、ほとんどすべての11のイベントのほとんどすべてがもう満員御礼、キャンセル待ちまで出てしまって、はい、非常にもうスタッフ一同感謝してます。
はい、企画大成功という
おかげさまで、まあ、手作り感あふれるということで、参加者の皆さんたちがこういろいろ考えて、それぞれに築き上げてくださったので、まあ、ご参加していただいた方からは、まあ、すごい新しい発見があったとか、もう楽し、まさにワクワク楽しかったっていうお言葉をいただいて、まあ、サンダの魅力を知っていただけたかなと。市内から参加してくださった方は、はい、地元でこんな楽しみがあるなんていいよねっていうアンケートの回答をいただいたり、 あと市外、大阪とか遠くから来られた方、ちょっと遠隔地から来られた方は、はい、サンダはベッドダウンと思っていたんだけれども、なんか歴史もで、はい、自然の中に楽しみもあるし素晴らしい街ですねって、楽しいですねっていうようなご意見、
ね、
回答いただいたのが我々もとっても喜んでます。
文字通り再発見していただいたというということですね。
そうですね。
なるほどね。
はい。
いろんなやっぱりアンケートを取られたんですか、各イベントは。
そうですね。各今回は、もちろん三田市がお声掛けをして町博ということでいろんな方に参加していただいたんですけれども、はい、やはり事業者さん、地域の方、うん、団体も含めて、はい、皆さんそういう方たちが主体的になって、自分たちの魅力を磨き上げて、お人に来ていただこうというのが目的なので、そういう意味では参加してくださった方にきちんとアンケートを必ず書いていただいて、はい、これは次回のやはり最初なので、いろんなあれこんなことがあったねとか、こうしたらもっと喜んでいただけたよねっていうような気づきは本当にいっぱいありましたので、アンケートはそれぞれの事業者さんたちが取っておられて、次の課題にして、
貴重なご意見っていうことですね。
そうですね、で、まあ、そういうさっきも申し上げたような、 こんな街の中で楽しめるのが良かったとか、うん、あ、ベッタなるベッドタウンじゃなくてこんなに良かったんだとかそういうあの参加された方のご意見というのは、はい、やはり我々にとっても新しい気づきっていうか改めて再発見にもなりましたし、
いくつかもねちょうど企画された方があの発信されたいとおっしゃってスタジオでもご紹介したこともあるんですけども、はい、あといくつかは残ってるんですね。じゃあ
そうですね、はい、もうあと今週末のイベント、今から参加していただけるのもまだ一つ残っているの で、ね、ぜひ、はい、それもちょっと後ほどご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、はい、
まあ、
今回町博をやってみて、うん、はい、改めて気づいたのが、はい、やっぱり三田の魅力ってお人の魅力、
人の、
もちろんあのね、こう例えば大きなお城があって観光バスで乗りつけてガイドさんの、はい、ね、あの案内を聞いて、はい、お土産物を買ってっていうのももちろん楽しいんですけれども、はいはい、サンダの魅力っていうのはそこで実際に地域で活動しておられる方がご自分たちがワクワクしていることを教えてくださる、はい、あ、なんかもうどの11個のプログラムみんなそれぞれそれをあの非常に楽しんで地域で活動して暮らしている方が、はい、あのなんか複数集まってすり合わせで、その楽しみを皆さんにこう一緒に体験させてくれたという体験型のプログラムってまさにもう地域の方々の魅力、人の魅力が一番だなって思いました。そうなんですね、
なんか三田にある三田ならではの素材を三田に住んでらっしゃる方が上手に楽しんでらっしゃる様子に一緒に楽しもうって声をかけてもらって体験して楽しかったっていう結果なんでしょうかね。
そうですね、あの例えば、黒豆の収穫体験と言いますとね、はいはい、路線バス、まあ、新規バスさんなんですけれども、うん、がご一緒に JA さんに参加していただいた、
あの、ね、
価格混載バスのね、はいはい、でそこにまた、JA さんとあと地元の農家の方、うん、この3社が、タッグを組んで、うん、おもてなしこんな風にしようっていうようなことを考えてくださったので、あの本当にすり合わせの魅力で新しいサンダの見せ方ができたのかななんて思ってます。
そうですね、またそれを参考にしてご自分たちの地域でもっておっしゃるかもしれませんね。
そうですね、もうあの黒豆体験なんて早速その時参加された方が、はい、来年のその黒豆の枝のその、なんていうんですか、あの里親みたいな、あの、はいはい、会費で自分の畝を持つっていうのを早速申し込んでくださったりして、
まあ、プラスアルファの底があったんですね。
そうですね、少しずつそうやって広がっていくこともいいことだなと思いました、
そうなんですね、
だから今あの先ほども申し上げましたけど、うん、今からでもまだおかげさまで全部満員御礼だったんですけど、あとまあ一つだけ、
はい、
6月27日の土曜日の、ボードゲーム、はい、オフィスキャンパスって言いまして、あの三田町 の大沢家住宅の後で、あの町屋を改造したところで、
はい、
やっておられる方たちのグループで、あのボードゲームっていうね、あのゲーム感覚でいろんな学習を学ぶという、
はい、
これなんかやはり三田は教育熱心なお母さん方が多いので、あの蓋を開けると結構お子さんたちがいろんな新しいその発想法の、うん、私も実はこれごめんなさいやったことがないのでちょっとあのうまく説明できないんですけど、はい、でもなんかそういう面白いボードゲームというのが、これが27日の土曜日の午後であればまだ枠が空いているそうなので、
午後の方は、
はい、ぜひお聞きの方で、はい、あのご参加いただきっていう方はぜひ体験していただければと思います、
はい、詳しくはホームページをご覧になったりですが、町博で検索したらいいでしょうか、は
いはい、あのお問い合わせ先、オフィスキャンパスのご担当に、はいはい、ご連絡をしていただいても大丈夫ですし、
はい、あのいろいろと企画をされた中で、ま、あの農村部で広がる自然を体験したりとか、ニュータウンの街並みでおいしいものとかいろいろありましたけど、矢作さんも実際に参加されたプログラムがあるということ で、ぜひご紹介ください。
なんかもう嬉しくて あちこち行きたいものがいっぱいだったんですけども例えば今申し上げたその熟さや枝豆の体験って言いますとね、はい、これは、うん、あの平日だったのでお子さんには残念ながら参加いただけなかったんですけれども、はい、でもその枝豆を刈り取って、でこう枝から外して、はい、で 虫の食ってるものは選別して、で綺麗なものだけをまとめて、それを袋にパック詰めして、はい、あの農家さんとも一緒に教えていただいて、で、あかり。一袋250グラム一袋にしてでこうテープにして、
はい、
でシール値段シールを貼って出荷体験をさせていただくと。
いやそんな体験はしたことないですね。
でもそれで初めて知ったのが、はい、いかにその綺麗なものだけが出荷できるので、ちょっと表面だけが虫食いでも、はい、やはり中まで行ってなくても虫食いは出荷できませんっていう、その残念なね。あ、まあ、あの今回当日それはあの我々参加者がお土産としていただけたの で、
十分美味しくいただ
けますから、非常にハッピーだったんですけれどもいかにそういうねご苦労なすっているかっていうのも分かりましたし、はい、あとカラカラに乾いていくと、
はい、
あの収穫した時点で鞘の中を振ってちょっと音がするものはやっぱり出荷できないと、
ね、
でこれはそのまま乾かしておくと、はい、あのお正月の黒豆になると。この変化も楽しかったですし、やはり知らないこといっぱい、あの楽しい一日になりました、
はい、
まあ、あとは里山で言うならば、はい、あの薪割り体験と羽釜で炊くご飯ということで、あのいつもハニー FM さんにご登場になっている里の山鹿の佐藤さんたちの、はいはい、
そうそう、ちょうど今朝も
あ、そうです
か、ゲストでお越しいただいてたっぷりあの私もお写真拝見しました、
はい、その町博の時の、あ、嬉しい、
子どもさん方の生き生きしたね表情がもう走り回って喜んでいろんなところから来られたと伺いましたけど、
はい、あの阪神館からもたくさん参加していただいて、ね、で高賀巻き割りされど巻き割りで、
ね、
皆さんすっごい喜ん で、ね、で大人も夢中になりますし、は
い、なんかこうパカッと割れたら最高に心地いいっておっしゃってます。されましたか。
いや、もうやりました。
やみつきになりますか。
いや、もうやみつきになりましたで、あのやっぱりコツがあったり、
あ、
そのえ、あれなんて言うんですか、
斧ですか、
斧ですかね、はい、あれを使うっていうのはやっぱり
まさかりかな、どっちだろう、
なんだろう、わかんない、はい、ごめんなさいあの薪を割るやつ、
はい、
あのやっぱり使いようによっては危ない、
もちろんね、
だからここはまっすぐ下ろすんですよとか、
はい、
こう足元の方にやっちゃうんですよとか、そういうことをきちんとお子さんにも教えてくださって、はい、道具の扱い方の勉強にもしましたし、まあ、あの本当にすっきり爽快感でしたで、あとは、あの羽釜で炊くご飯もう新米で美味しいし、
でしょうね、で
自家製のお味噌汁でもたらしていただいたので、もうご飯と、まあ、具沢山のお野菜たくさんのお味噌汁がその日の、はい、あのお昼ご飯だったんですけど、
十分ですね、
素晴らしく、
なんかその時の羽釜で あの火を起こすのも子どもさんたちが一生懸命こううちわで仰い で、
そ、 うなん
で、それを飽きずにされると、
いや、もう本当に子どもさんたちが目を輝かせて、ね、で合間にあのこう山の中のね散策でいろんな椎茸取りをさせていただいたり、ちょっと歩いて、そうするとやっぱり私も本当に勉強させていただいたのは、森林体、林に親しむと書いて森林体の皆さんがいつもその里山の保全、竹の伐採とかされていて、やはり人の手が入っている里山だからこそこうやって楽しく今日も日の光も届いて楽しませていただけるんだなみたいなことも、うん、学びましたし、
ね、
はい、
なんかこう待ちわびてくださった皆さん方がその日だけのイベントではなくて日頃からいろんな形で里山を守りながら、
そうですね、あの里の山賀さんが日頃から手入れをされておられる、やっぱり里山って急に行ってできることじゃなくて、
うん、
やはり守ってくださる方がいらっしゃるから、まあ、あのこうやって私たちがたまにお邪魔しても楽しませていただけるけれども、やはりそういうことを、ね、知ることがまず、
そうですね、
できっと参加されたかった方、何かそういうところに興味を持って、またあの里山の保全活動にちょっと興味を持ってくださった方もおられたみたいですし、
なんか早速会員になられた方もおありだと聞きましたのでよっぽどこう日頃と違う、そのなんていうのか、単にちょっとゲームで楽しかったとは違うものを、
かそうですね、その皮膚気にしても、まあ、ご飯にしてもそうですし、あと稲刈りとか ね、あの昔の脱穀機とかで、あの使ったり、
昔の道具もね見せていただいて、
そうなんです、やっぱり自分の手仕事っていうか自分で何かをやるってすごく素晴らしい、 最近、ね、すっきり感、こうすっきり感がありますね。あ、まあ、すっきり感で言うならば、はい、あと私がねお邪魔したのがね、はい、町巡り三田の、はい、
JR の言葉だけだとぐるっと回ったのかなって終わってしまいますけど、
神分け踏切 JR の三輪神社からずっと降りてきて、はい、あそこからずっとぐるぐる三田の昔の城下町を、市役所の志士編纂の学芸員の説明で、はいはい、例えば昔はこういう町の波な水路があって、その背割りの水路で町はこういうふうに向かい合ってましたよ、背中が朽ちてましたよとか、あと、一番こうお殿様のおられたところからだんだん町が広がっていく様子なんかを町歩きを教えていただいて、でその後はせっかく歩いたって、これはちょっと大人限定だったんですけども、三田に一軒だけ残ってる銭湯に入って、新中さんに入って、はいはい、でちょっとまあ喉の渇きを一杯飲んで癒すっていう旅だったんですけども、やはりみんなで歩き回って初めて出会った人たちなんですけれども、まあ、お風呂入ってちょっとすっきり、お湯浴びて一緒に入るとなんかググッと急に親近感が
深
まったり、もうさっぱり、これもさっぱりすっきりの思い出でしたし
ということはやっぱり街並みが三田にも 先ほどおっしゃったように歴史的なものがあるけど、はい、それを知ってる方からお話を聞かない限りは、ね、変な表現かもしれませんが、猫に小判という感じで気づかない、はい、でもご存知の方がこれはもう小判ですよ、こんなに価値があってというか、はい、昔のこんなストーリーがあってって言っていただくと、そこを通っていくその水路が生き生きとしてくるんです、ね、
今はもうコンクリートで蓋されてますけど、この下にはこんな水路があるんですよって言われると、ね、またこれもワクワク感につながりますし、
そうですね、本当ですね、
でおっしゃる通り本当に知ってる方に聞かないと、一番その知らないことも残念なんですけど、うん、今聞いておかないと、うん、それがもう本当になくなってしまうっていうのが非常に ね、せっかくの財産が豚に小判も、小判も使わないでいると、もう全然なんかただの、
そうですね、
ただのもう、
ね、埋まってることを知らないで終わってしまう。
そうなんです。だからこういうことを少しずつ伝えていくっていうのも、やはりこれも三田にいる人の魅力、そうですね、そういうことを一生懸命
語ってくださる方の魅力、
はい、前にもご紹介したレキネットさんだとか、今回のその学芸員さんだとか、やはりそういうお人の魅力で楽しかった、ですし、ですね、あとぐるぐる歩かなかったですけど、町屋で落語会をした時には、はい、これはもう昔ながら の風情の中で、三田の美味しいお弁当付き、
いいですね、
一日お笑いしてみんなで
幕の内弁当ですね、
はい、もうまあ、そうですね
いわゆる、
はい、もうそれもすごい楽しかったですし、あと私自身は参加してないんですけれども、はい、ノルディックウォーキングを千狩りのゴルフ場で、はいはい、やった時はご夫婦で参加された方が、ご主人はゴルフするんだけど奥様がされないと、じゃあせっかくだからどんなとこでやってるのかを見に行こうと、
なるほど、
お誘いになったみたいで、はい、奥様ゴルフ始められるらしいんで、は
い、気持ちのいいとこだから、こんないいとこだったら私も行きたいわ、
そうですよね、もう家庭円満にも役立ったような街歩きでした、
だから何がきっかけになるかわからないですね。
そうですね、従来観光とか、はい、こうその町のね、にぎわい作りっていうのはこうでなくちゃいけないとか、こんな名所旧跡がなくちゃいけないとか、いろいろ思っていたのが、今回は本当にさまざまな、要は皆さんの持っておられる魅力を集めて、いろんなもうワクワクのイベントがあると非常に町の魅力になるな、でもそれがまさにもう三田の魅力、幅広い自然があって、山があって、スポーツがあって、歴史があって、美味しいものがあってっていうのが、本当に今回三田がこんなに幅広い魅力があるんだなっていうことが実感できたと思います。
そうですか、はい、でさっきおっしゃった最後が今度の28日ということですね、
27日ですか、ごめんなさい、
実施されるの
は7日の土曜日ですね、
失礼しました、
はい、失礼いたしました。
じゃあこれはまだ午後の部だったら参加できそうです、はい、ということですから、いろんな世代の方、いろんな好みを持っていらっしゃる方に合うようなのを今回はされた最後の一つということですね。わ、はい、かりました、ありがとうございました。
また来年も同じような時期に予定しているんですけど、
ねう
ん、
そうですね、
さらに今回のトライアルでいろんな仕組み作りができましたの で、
本当ですね、
もっともっと多くの方に参加してもらって、 で、もっとワクワク、秋にはいろんなあの団体さん事業者さんたちもいろんなお祭りとかありますので、
そうですね、
もうこの時期秋はみんながサンダに来てワクワクできるような仕掛け
作りを、ね、ですね、
はい、していきたいと思っています。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
じゃあここまでは町博のお話を伺いました、はい、そしてサンダの魅力を知るサンダ町博に続いては、今度は12月来週入ってまいりますサンタクロスサンダプロジェクト、これがいよいよスタートですよね、はい、このお話ご紹介ください、
はい、ありがとうございます、これは2016年平成28年に始まったんですけれども、もうあのベタベタなサンタとサンダと響きが、うん、音の響きが似ているということで始まったプロジェクトです、はい、今年で7回目になります、はい、いつもメインテーマ合言葉は12月、サンダ市はサンタシティになりますというのを合言葉に、はい、いろんなあのハニー FM さんにもご協力いただいて、音楽で盛り上げていただいたり、連接バスで子どもたちの絵が飾られたりとか、本当にいろんな方にご協力いただいている素敵な、街を挙げての企画になっています、
はい
はい、ですね、あのサンタって言いますとね、うん、そのフィンランドにサンタクロス、
ね、
ロバニエミ市というところにサンタクロースが生まれた村があるということ で、
そうです、ね、
はい、去年はあのコロナ禍で全然みんな子どもさんたちが旅行にも行けないしということで、はい、オンラインで、あのそのロバニエミのサンタクロース村をつないでお話をして、うん、サンタさんと向こうのサンタさんと話をしてもらって、
それ
もと
っても、すごい人気があったんですってね、
はい、めちゃくちゃ喜んでいた子どもさんたちが本当目をキラキラ、クリスマスソングの歌の歌詞じゃないですけど、目がキラキラ、はい、
サンタさんと話せるなんて思いもしなかったですからね、
まあ、きっかけはサンタとサンダということなんですけれども、まあ、そもそも思ってみますとね、フィンランドっていうのは自然が豊かだし、
う
ん、
そうですね、
はい、人々が緑豊かな自然の中でゆったりとした暮らしをしているイメージ、スポーツも盛んだし、
はい、そうですね、
食事なんかもね独特のものがありますので、はい、なんかこういうフィンランドのイメージとサンダ市のイメージを掛け合わせて、何か住みやすい街のこう雰囲気作りをしていくきっかけになればいいなと思っております。
うそうなんですね、
はい、ですから、まあ、サンタクロースサンダも去年あのこれまで7回過去、6回かなやってきておりますけど、はい、今年はサンタだけじゃないフィンランドっていうのもちょっと、はい、あの、はい、キーワードテーマに加えまして、はい、例えばノルディックウォーキングサンダでやっていますけれども、はい、これもフィンランド発祥のスポーツなんですね。
そうかそうか、はい、
はい、であとはフィンランドは子育てもすごく充実していますけれども、はい、ネウボラ、これは今のチャッピーサポートという、うん、あのサンダでもそういう考え方を導入して子育てに力を入れていますし、
はい、
あのいろんなフィンランドに関連したイベントを今回市の展示でご紹介したいと思ってます、
そうですか、
あのヒンメリっていうフィンランド独特の工芸をされている方がサンダ市内にもいらしたりとか、
そうなんですか、
はい、あと最近のモルックっていう新しいスポーツをやっておられる方がいたりとか、
はいね、
はい、サンタだけじゃないフィンランドもご紹介できればと思ってます。
いろんな角度からのご紹介なんですね、わ、はい、かりました。
でオンラインフィンランドツアーもやはり今年もさせていただきます。
これはもう皆さん楽しみです。
はい、ありがとうございます。お申し込みが12月4日土曜日の10時ということで、
はい、
ホームページに掲載しております、サンダ市のホームページに掲載しております、
はい、
阪急交通社さんの専用申し込みフォームからお申し込みいただきます。
そうなんですね、
ご好評いただいてますので、ちょっと先着90名様ということで、
はい、
1カアカウント500円を頂戴いたしますが、
はい、
ぜひあのホームページをご覧いただいて、あのたくさんの方に応募していただきたいと思っています、
は
い、
きっと昨年も喜ばれた方は今年もと思ってらっしゃるの で、
そ, で、ね、はい、
それとか去年は残念ながらできなかったという方は、うね、あのもう一度申し上げます、12月4日の土曜日、つまり来週の土曜日かな、
です、ね、
10時からです、
はい
はい、詳しくまずはサンタ市のホームページで確認されて、はい、お申し込みの準備をなさっていただきたいと思います、
は
い、
で加えまして、はい、今年はまたもう一つ新しいイベントもありまして、はい、あのサンタシティの街歩きゲームアプリというのを新たに作りました、
はい、ご紹介ください、
はいはい、このアプリは、モイ サンタクエストという、モイっていうのは、こんにちはっていうフィンランド語なんですけれども。
あ、かわいいですね。
はい、モイ。モイ、はい、モイサンタクエストというアプリです。で、実は今、三田市は、三田里山スマートシティ構想というのを進めておりまして、はいね、この一つの、取り組みの中で、神戸大学の、神戸大学と連携をさせていただいたんですね。はい、で、その一つとして、神戸大学の大学院の情報のに長けておられる大学院の学生さんたちの力を借りまして、はい、三田市の職員と一緒に作ったアプリなんですけれども、三田市内のスポットいくつかを巡りながら、こう実際に街歩きをしていただいて、その地点に行ってスマホをかざすと GPS 機能を使ってポイントがゲットできると。
そうなんですか。
で、しかもそこで簡単なクイズが出てくる。で、行ってポイント、クイズに正解してポイント、はい、ポイントが貯まると抽選で景品が当たる、そういう、応募、抽選に応募ができるという。
これはもう今時の方々が楽しめそうな。
はい。
そうですか。
はい。なんか三田の特産品とか、まあ、何かいろいろ考えて今ご用意をしておりますので、ぜひ参加していただいて、で、まあ、フィンランドウィークでありますので、まあ、ポイントポイントで貯まっていって、最後全部貯まるとフィンランドステージに挑戦していただこうと、でこれでフィンランドの文化をまたクイズ形式で学んでいただいて、全問正解すると今度はフィンランドに関係した商品が当たる抽選会に参加できるというような、まあ、ささやかな商品かもしれませんが、でもちょっとそういう街歩き自体を楽しんでいける、
そんな楽しみ方があるんですね。
もうまさに学生さんとの連携、若手スタッフが一緒に考えて作らせていただきました。
そうなんです、スマホならではの、
そうですね、
ね、楽しみ方ですね。
はい、まあ、これ本当に神戸大学の大学院の学生さんの知恵を拝借したんですけど、今回はクリスマスだからクリスマスにちなんだ街歩きですし、また別の時期にはそれをアプリをちょっと変更して、またそれにちなんだ街歩きみたいなのもできるかもしれませんし、これも実は今回初めてのちょっと、初仕掛けですので、これからどんどん発展させていければいいなと思っています。
でもこういう楽しみ方、これからは増えてくるでしょうね。
そうですね。
いや、ワクワクしますね。これも初めてのことだけど、わからないと言いながらも、ぜひちょっと若い方と一緒にいろんな世代の方楽しんでいただけたらいいですね。
そうですね。本当にお子さんでもシニアの方でも、ゆっくりご自分のペースで街を歩いて、で、全問チャレンジしなくても、行けるところをチャレンジしていただいて。
再チャレンジしてもいいんですか？
はい。もう何回でも期間がございまして、
教えてください。
はい、アプリの公開している期間が12月1日から来年1月31日までを予定しております。
そうなんですね。
ただこの抽選に応募できる期間は12月中、12月1日から12月25日までというふうにちょっと限定させていただいておりますけれども、
はい。なかなかワクワクする仕掛けが次々と出てきますね、今年ね。
ありがとうございます。
楽しみですね。
はい。
市役所の方でも何かありますか？
はい、1階ロビーに、ちょっとフィンランドの、そのサンタだけじゃない、フィンランドということで、いろんな文化紹介を考えております。先ほど言いました、そのモルクだとか、あと、いろんな、こう、フィンランドの、風景だとか、ちょっとそんな、豆知識を持っていただけるような、フィンランドの展示をしようと思ってます。
で、
また、同時に、せっかくなので、例えば市民の皆さんからのフィンランドの情報もね、寄せていただければいいなと思ってます。例えば、フィンランドに関わるこんな人知ってますよとか、フィンランドでこんな勉強してきた人がいますよとか、フィンランド料理の達人がいますよとか、なんでも、やはりせっかくこうやって、なんか、共通項を見出してワクワクできるような街の魅力の一つにしていきたいと思ってますので、そんなことも、
はい、ご自身がそこで勉強してきましたとかお仕事してましたという方もいらっしゃるかもしれませんよね。
はい、残念ながらね、三田市内で、 住民登録しておられるフィンランドの方はいらっしゃらないようなんですけれども、うん、はい、ちょっとお友達がいますよとか、
あ、そうですね、
こんなフィンランドのこんなこと私知ってますよっていうフィンランド自慢を、ぜひいっぱいお寄せいただきたいと思っています。
そうですか、わかりました。ワクワクすることいくつも教えていただきましたが、はい、それ以外にも何かありますか？
そうですね、はい、こういった例えばモイサンタクエストですとか、うん、いろんな、イベントとか新しい仕掛けは今、10月に開設しました、はい、サンダの公式 LINE、
はい、そうそうそうそう、
LINE 公式アカウントでいろいろご案内を差し上げているんですね、はい、ですからまだご存じない方もぜひサンダ市の LINE 公式アカウントで、うん、ぜひお友達になっていただきましたら、はい、いろんな情報ご自分が登録情報を最初にちょっと情報提供していただいて、こういうことに興味ありますってお聞きするので、はい、そしたら例えば子育てに関するニュース、ー観光街歩きが興味あるよって登録、はい、チェックつけてくださった方には今みたいな、はい、そういうイベントのお知らせがいったりとか、そういういわゆる LINE ですよね、はい、公式アカウントですので、ぜひたくさんの方に登録していただければと思います、
このね、名前もね、面白いなといつも思うんです。その LINE ね、はい、登録するお友達登録っていうのがなんだか可愛いなと個人的には思ってるんですけど、じゃあそういう情報もいただけるということで、
はい、ぜひ情報をもちろんいただくこともありますし、やはり何か災害ですとか、はい、そういった時によりすぐ、はい、情報を皆さんに直接お届けできるっていうツールにもなりますので、ぜひ新しいなんか双方向の、コミュニケーションのツールとして、多くの方にお友達になっていただきたいと思います。
ありがとうございます。はい、今日はいろいろご紹介いただきました。本当、今年で7回目になるんですね、サンタクロースサンダープロジェクト、はい。冬の恒例行事として、そろそろ皆さんにね、もう耳として馴染んできたんじゃないかなと思います。定着もしてきたと思います。はい、コロナ禍でもみんなと作るサンタシティで、ぜひ盛り上がってね、いただきたいと思います。はい、今日はサンダ市役所広報交流政策官の矢作さんにお迎えしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題、サンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は12月23日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。